ここからのお時間は私ゆっかのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。木曜日の今日はつながる育児。私には舞鶴をもっと子育てしやすい街にしたいという夢があります。私自身子育て真っ最中の2児の母として、舞鶴は自然豊かでサービスも充実していて子育てしやすい街だとは思うんですが、子育てをしていると辛いことや不安なこと、イライラすることもたくさんあります。どうしたら楽しく子育てができるだろう、そして同じように悩んでいるお母さんたちにももっと楽に子育てしてほしいと思って、普段はこの FM 舞鶴のスタジオと同じ西市民プラザ1階にあります子育て広場ひまわりでスタッフをしています。このコーナーつながる育児は、育てるに児童の児と書いて育児、育てるに自分の児と書いて育児、育てるに地域の地と書いて育児をかけまして、ローマ字で育児と書いてつながる育児と名付けました。子育てを一人で抱え込まずに、地域の人やサービスを頼ってつながりを作ってほしい。子供を育てながら自分自身も親として人として成長することを楽しんでほしいという願いを込めてお送りします。じゃあ舞鶴にはどんなサービスがあるのってことがわからないと頼りようがないですよね。そこでこのコーナーでは、舞鶴で子育てする上でこんなサービスがありますよ、こんな場所がありますよ、こういう人たちが私たちの子育てを支えてくれてるんですよ、ということを紹介しております。それではここで本日のゲストのご紹介です。舞鶴おもちゃ病院理事長の吉田正樹さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
さて、この舞鶴おもちゃ病院なんですけれども、一体どういうことをされているんでしょうか。
はい、舞鶴おもちゃ病院というのはですね、壊れたおもちゃを修理するボランティアのことで、修理することを、まあ、治療することに見立てて、病院に見立ててですね、おもちゃの病院というふうに言っています。おもちゃを修理することで物を大切にする心を育てたり育てることをですね、皆さんにメッセージして伝えたいなと思って活動しています。
あー、なるほど、舞鶴おもちゃ病院ですね。さて、このおもちゃ病院というのはですね、他の地域にもいろいろとあるそうなんですけれども、このおもちゃ病院の存在自体を知ったきっかけって何かあったんでしょうか。
はい、もうかれこれ十数年前なんですが、まあ、職場の上司に声をかけてもらってですね、おもちゃ病院というのを知ってるかと言われたんですね。で、まあ、聞いたことなかったもんで、それ何ですかっていうふうに聞いたら、まあ、おもちゃを修理するボランティアのことやというふうに、まあ、教えてくださったので、それから少し興味を持ち始めて、まあ、ネットなんかで検索するといろいろたくさんあるなということを知って、それが、まあ、知ったきっかけですかね。
それは何年くらい前の話でしょうか。
もう2000年代入ってすぐだったと思うので、もう12、3年前かなというふうに思います。
12、3年前にそのおもちゃ病院の存在を知ったということで興味を持たれたんですね。
そうですね、
はあ、で実際にご覧になったそうですね。
そうなんです、一番近いところどこでやってるかなっていうのを、探してみると、京都市内で、東山青少年センターというところでやってらっしゃるというのを知ってですね、実は、その時に一人で見に行ったんです。そこでの様子がとにかく、まあ、本当にいい雰囲気だったもんで、もう本当にこれだなっていうふうに、その時は思いました。
じゃあ実際にその京都東山の青少年センターで、開催されていたおもちゃ病院に足を運んでみてビビビッときたということなんですね。
そうなんですよ。
それでこれいつか舞鶴でもやりたいと。
そうなんです。で、まあ、結局踏み出すまでには相当時間はかかったんですが、まあ、ずっとなんか心の隅にですね、あ、おもちゃ病院っていいなっていう気持ちが、まあ、あったので、いつかはっていうそんな感じで思ってました。
吉田さん自身がそのやっぱり子供の頃からおもちゃで遊ぶのが好きだったとか、そういうことがつながっているんでしょうかね。
やっぱり育っていく過程でやっぱりおもちゃっていうのはですね、いつも傍らにあるし、多分 生まれて一番最初に自分のこう所有物っていうかそういうものになるっていうのは誰しも多分おもちゃなんですよね。
そうですね、
はい、だから、まあ、あのもちろん子供の頃にそういうのでたくさん遊んだ記憶っていうのはあるんですが、やっぱりあの子供にとってのおもちゃっていうのはやっぱりすごくなんていうか大事なツールなんだなっていうのはあのどこかに思ってたような気がします。
うん、確かに、まあ、その子はそれぞれでね、ぬいぐるみが好きな子、車のおもちゃが好きな子、あとはなんかこうウルトラマンとかね、そういうのが好きな子とかいろいろあると思うんですが、私はリカちゃん人形が好きでしたね。まあみんなそれぞれ好きなおもちゃあるとは思うんですが、そのおもちゃってやっぱ壊れちゃったら自分ではなかなか直すの難しいじゃないですか。でママ直してって言ってもママようわからへんみたいな。ほんでじゃあ新しいの買ってとかなってしまいがちなんですけど、そうじゃなくって、もしかしたら直したらまた使えるようになるかもしれない、そういった思いを子どもたちに感じていただけたらなということで活動されているんですよね。
はい、もう全くその通りで、まあ、これだけ物が溢れる時代になると、まあ、壊れたら次っていう風にまあなりがちなんですが、実はあのおもちゃ病院を始めてみてとにかく思っていることは、あのたくさん治るんですね。おもちゃってすごく治るんです。なので、壊れてもですね、じゃあ次にっていかずに、まあ、なんだか 治るんだよっていう、そういうメッセージがですね、なんとかこう、まあ、子どもたちとか、まあ、お父さんお母さんに伝わればいいなというのもあって、おもちゃ病院というのを、まあ、今もやってると、そんな感じです。
なるほど。じゃあもう本当に子どもたちにはおもちゃが壊れたからもうバイバイじゃなくって、今まで大事に使ってて壊れちゃったわけですよね。その大事にしすぎてボロボロになったりとか、ちょっとこう戦いごこに力が入ってバキッとしちゃったとか、大事に使ってたからこそ壊れるものなので、そんな簡単に捨てるんじゃなくって、じゃどうしたら治るかなっていうことで、この舞鶴おもちゃ病院さんはそのものを大切にする心であったりですとか、まあ治らないものじゃなくって人間と同じで、おもちゃも手術をすれば良くなるんだよということを伝えてくださってるんですよね。
そうですね、もう本当に治るっていうこともそうなんですが、まあ、逆に言うと治らないこともあります。
あ、治らないおもちゃもあるんですね。はい、
ただね、やっぱり治らないのもですね、治そうと思って治らなかったっていうことが子どもたちに伝わればですね、次の行動っていうか次の時にまあじゃあ大事にしなくちゃいけないなとか、乱暴に扱っちゃいけないなっていうようなことがきっと分かってくれると思うので、まあ、そういう意味においても、まあ、もちろん治ることは大事なんですが、子どもたちにそういうことをなんていうか、一緒にそういう空気をこう吸ってもらうっていうか、一緒に居合わせてもらうっていうのが病院の、まあ、いいところかなっていうふうに思っています。
そうかそうか、そしたらおもちゃ病院に持ってけば絶対治るというわけではなくって、まあ、その中にはその部品がもうなくって治らないおもちゃもあるかもしれない。でも諦めるんではなくって、せっかく大切に使ってきたものなんだから、一回こういう風に直すっていうその発想を植え付けるというか、そういうことですよね。
そうですね、まあ、とにかく子どもたちにはそのおもちゃを開いて直そうとする、そういうのをこう見てもらって、どこか頭の隅に残像を持ってほしいと、
うんうん、
そこの残像さえ残っていれば、何かのきっかけでその残像がこう思い起こされて、あ、ちょっと直してみようかと、開いてみようかなっていう、そういうようなことにもしかしたらつながるかもしれないなと思って、そういうのを大事にしたいと思っています。
なるほど。やっぱりそうやって子どもたちの目の前で修理をされるんですか？
そうですね、本当ですと、まあ、子どもたちとも一緒に直すというか、うん、そういう感じにしたいと思うんですが、うん、まあ、残念ながら、少し、まあ、スキルというかそういうのが必要な部分もありますので、でもとにかく持ってきてもらったら、どこが悪いか、どうしたらこうなったのかっていうのは子どもたちから言ってもらって、で、ネジを外すとこぐらいまでは一緒に立ち会ってもらってます。
じゃあ最初は皆さんに立ち会ってもらって、どうして壊れちゃったのかとか、そういう原因を聞きながら、で子どもたちに確認を一緒にしてもらってるんですね。
そうですね、とにかくそうやって開いて見せるっていうところが大事ですし、うん、まあ、私たちも、まあ、子どもたちとなんか交流をさせてもらうっていうのも、まあ、このおもちゃ病院の、まあ、楽しいところであって大切なところだというふうに思ってますので、子どもたちの口からそういうのを言ってもらって、私たちもそれに応答して、まあ、子どもたちと、まあ、いい時間を過ごすと、まあ、そんな感じで今は進めています。
なるほど。じゃあその子どもたちがどうして壊れちゃったのかとか、今までどういう風に遊んでたとかとか、どれほどそのおもちゃを気に入ってるかっていう思いを聞くと、ドクターたちも燃えるわけですね。
そうなんですよ。正直もうこれは諦めた方がいいんじゃないかなっていうおもちゃも実際にはあってですね、まあ、そうは言っても 割と我々としてはたくさん直してるつもりなんですが、まあ、どうしても直らないものがあって、で、まあ、どうしようかな、もう諦めようかなっていうふうに思ったりすることもあるんですが、やっぱり子どもたちが大切にこう握りしめてそのおもちゃの病院に持ってきてくれると、なんとなくこちらもドクターのスタッフたちも熱が入って、うん、なんとなくこれは直さなきゃっていうみたいな感じになって、まあ、あのファイトが湧くというか、そういうところは あるように思いますね。
なるほど、やっぱりそういうドクターたちのモチベーションっていうのもこの子どもたちとのコミュニケーションを大切にしているからこそ上がるというわけなんですね。
はい、もうまさにそうだというふうに思っています。
はい、それでは一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこチャッタラジオ、本日はゲストに舞鶴おもちゃ病院理事長吉田正樹さんにお越しいただいております。吉田さん、今までそしたらこのおもちゃ病院にはどんなおもちゃたちが運ばれてきたんでしょうか？
そうですね、定番のおもちゃということになりますと、一番多いのはやっぱりプラレールみたいな連射のおもちゃですかね。
へー、
あと多いのはやっぱり音が出たり動いたりするぬいぐるみのおもちゃ、それからキーボードですね。キーボードのおもちゃっていうのは結構たくさん病院の方に来てもらったというふうに思ってます。
キーボードのおもちゃとかだとどういう壊れ方するんですか？ただ電池切れとかじゃなくて、
ですね、やっぱり単純に電池がないとか、まあ、接触が悪いっていうのもあるんですが、やっぱりキーボードの場合多いのはやっぱり音が出ない、鍵盤の音が出ないっていうのが多くてですね、まあ、多くの場合鍵盤の下の接触が悪くて、そこをまあこうきれいにしてやるとまた音が出るようになるっていうのが、まあ、ほとんどですね。
そしたらこのおもちゃたちなんですけども、大体は治って帰っていくということなんですよね。
そうですね、そこはなんか今日ぜひとも PR したいところなんですがうちの前でのおもちゃ病院、今まで9回ほど、病院の方を開催したんですが、今まで大体170個ぐらいのおもちゃを扱わせてもらってですね、それをまあ集計してみると大体 85% から 90% ぐらいの割合で、治って元気になって お返しできています。
その確率で結構高いんじゃないですかね。
まあ、先ほど言いましたようにちょっと諦めが悪くてですねずいぶん長く時間をかけて治療する場合もあるんですが、まあ、9割近く治ってるっていうのはですね、まあ、私たちもなんとなく自負しているところです。
すごいですよね、9割近い治癒率ということ でそのおもちゃによっては日帰りの手術で退院というか治るおもちゃもあれば、入院されるおもちゃもいるということなんですよね。
そうですね、やっぱりちょっとなんていうか中を本当に分解して見なくちゃいけないとか、まあ、時間がかかるものがありますので、そういうのはまあ私たち今入院と病院なので入院というふうに言ってるんですけども入院してお預かりするおもちゃっていうのもやっぱりあります。
長い入院ですとどれくらい？
そうですね、今病院の開催がまあ年に3回から4回ということになりますので、まあ、次の開院するときまでに、治ってないということもやっぱありますので、そう思うと2ヶ月ぐらい、あるいは3ヶ月ぐらい、そのまま入院してお預かりしていると、まあ、ボランティアスタッフなのでなかなかその毎日治すというわけにもいかないので、少しお時間をいただいているという現状はありますね。
じゃあその入院期間を気長に待っていただいて、治ると信じて待ってくださってるお子さんが今もいらっしゃるということなんですね。
そうなんです、今3つほどまだお預かりしているのがあってですね、まあ、どうなってるのかなというふうにもしかしたら心配をおかけしているかもしれませんが、なんとか直そうと思って今も集まったカンファレンスと呼んでいる修理会の時に頑張って直しています。
なんかすごい専門用語が本当にそれっぽいですよね
そうですね、まあ、病院なんで。
そうですね、この、今まで一体どういう場所で何回くらい、9回っておっしゃいましたね先ほど、どういう場所でこのおもちゃ病院は開催されてきたんでしょうか？
そうですね、もともとホームグラウンドみたいな感じで赤レンガパークをお借りしてですね、病院をすることが多かったんですが、最近はなんか地域の行事ごとにお声をかけていただくこともあって、小学校の PTA 行事の時に一緒にやらせてもらったりとか、あとまあ商店街の子育てスポットみたいな、具体的に八島商店街さんの、でそういうのをやったこともありますし、 この近くでいうと伊佐坂会館っていう、
ああ近いですね、
は
い、
あのアートスペースでも、呼ばれてやったことがあります。
あ、なるほど。そしたらこの舞鶴おもちゃ病院という名前ではあるんですが、こうドーンと病院を構えてるわけではなくって、その年に 3,4 回ほど地域に出向いて開催をしているということなんですね。
そうですね、まあ、我々出張会員というふうに呼んでるんですけども、まあ、往診みたいなこともやっています。
あ、なるほど。だいたいこのおもちゃ病院1回開催につきどれくらいおもちゃが集まるんでしょうか。
そうですね、まあ、広報媒体が幼稚園や保育所さんに小さなチラシを配ってもらってお便りの中に入れてもらってるっていう、まあ、広報媒体になってるんですけども、そういう形をやってですね、だいたい15個から20個ぐらい集まると、まあ、もう病院も本当に大変だってみたいな話になるのでまあ大体平均するとそのぐらいかなというふうに思います。
うちの娘も、ね、幼稚園に通っていて、その舞鶴おもちゃ病院のチラシを持ってきたことがあるんですが、そしたら大体その対象年齢っていうのは幼稚園保育園の子どもさんということなんでしょうかね。
そうですね、私たちがまあ治療の対象にしているおもちゃの、まあ、がやはり幼稚園保育所のお子さんたちのがやっぱり一番楽しく遊べるおもちゃかなというふうに思いますので、対象というのはそのあたりになろうかなというふうに思います。
じゃあね、逆にもう私、僕中学生だからおもちゃ大好きだけどもう対象年齢じゃないかなって遠慮しちゃう子がもしいるかもしれないんですけど、それは OK ということ？
もちろんそれはもう大歓迎で、おもちゃを持って病院の方に来てくださったら、でもね、中学生ぐらいになるとじゃあ一緒に治そうかみたいな話になるかもしれませんが、もちろん大歓迎で治療したいというふうに思います。
あ、じゃあ小さなお子様だけではなくて小学生、中学生、あるいは大人の方でももしかしたらコレクションしてる方いらっしゃいますよね、よくおもちゃをね。
そうですね、なんか一度だけ本当に大人の方がなんか成功そうなおもちゃを持ってきてくださって、まあ、我々もちょっと身構えたみたいな経験もありますが、もちろんそういうおもちゃでもですね、一度お声かけをいただいたら、頑張ってみたいなというふうには思います
そしたらもう小さなお子様に限らずおもちゃを愛するすべての方にご利用いただけたらということなんですね。
はい、ぜひそう思ってます。
ただしこのおもちゃの種類にちょっと制限というかがあるんですよね。
はい、やはりゲーム機みたいなものになりますと少しまあ我々の範疇を超えるかなっていうのもありますし、あとまあ精密機械っぽいようなおもちゃですね。そうなるとやはり我々 そのいわゆるボランティアベースでの治療というのはかなわないかもしれませんので、そういうおもちゃは少しご遠慮いただくようにお願いをしています。
ああ、なるほど。そしたらその先ほどおっしゃったようなプラレールですとかぬいぐるみですとか、あとは何がありましたっけ、
キーボードですね。
キーボードですね、まあ、そういった音の出るおもちゃ、動くおもちゃ、そういったものが対象ということなんですね。
そうですね、そんな風に考えていただきたいと思います。
はい、それではね、この辺で1曲ちょっとおもちゃにちなんだ曲を聞いてみたいなと思うんですけれども、おもちゃのチャチャチャお聞きください。時刻は3時34分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴おもちゃ病院理事長の吉田正樹さんにお越しいただいております。この舞鶴おもちゃ病院は3年ほど前から活動をされているとのことで、今まで9回開催をしてきたということなんですけれども、一番最近では6月の25日に開催をされたということなんですね。
そうなんです、6月25日に赤レンガパークの4号棟さんをお借りしてですね、いつもの定期開催みたいな感じで、病院の方を開院しました。
この時はどんなおもちゃが来たんですか？
この日はですね、本当になんか乗り物マニアの男の子が来てくれて本当たくさんの種類の車を、ね、見せてくれました。ショベルカー、それから救急車、ダンプカー、いろんな、乗り物の、おもちゃがですね、大集合してですね、まあ、それに大わらわみたいな、そんな感じでしたね。
そのおもちゃ全部壊れてったんですか？
そうなんですよ、部品が外れてなくなってるとか、ちょっと割れちゃってるとか、そういったものが多くてですね、楽しく遊んでる結果そうなったんだろうと思うんですが、
はい、
でも本当に精巧ないいおもちゃでした。
このおもちゃっていうのは何個でも持ってきていいんですか？
まあ、1回の、まあ、病院の会員に、まあ、30個もいっちゃうと本当にもう大変なことになっちゃうので1人1点までというお願いは、まあ、してるんですが。
1人1点なんですね。
はい、
それで大体1回につき30個くらいまでと。
そうですね、
ということで
というふうに一応アナウンスしてますが、まあ、実際に持ってきてくれるとですね、じゃあもう1個だけだと言ってもなかなか言いづらいので、まあ、結果的に預かっちゃうということもあるんですが、まあ、一応の目安でということでお願いはしています。
なるほど、
はい、
さあこの6月25日に行われた舞鶴おもちゃ病院なんですけれども、やっぱりこのおもちゃお預かりして最初は立ち会いされるんですよね、お子さんと。
そうなんです、うん、あのどこが悪いのっていういわゆる問診から始めて、じゃあどうしてこうなったのかっていうのを、まあ、こちらの方に伝えてもらって、うん、で実際に開いてみて悪いところを、まあ、あの見つけるんですが、そこまではあの子どもたちと一緒にやろうっていうのが一応コンセプトにしています。
で実際にこの直したおもちゃが帰ってきた時の子どもたちの様子っていかがでしょうか。
あの、ね、やっぱりあの子どもたちなりにあの思いを持ってあの思い入れのあるおもちゃを持ってきてくださるので、やっぱり直してお返しするとですねすごい喜んでくれるんですよ。なので本当にあの嬉しそうな顔して持って帰ってもらうとですね、我々もなんていうか本当に一番それがあの最大の報酬かなっていうふうに思っています。
ちなみにね、この舞鶴おもちゃ病院さんって無料で直してもらえるんですよね。
はい、我々のボランティア活動だというふうに位置づけていますので、治療代とかそういったものはあのいただいていません。
その子どもたちの笑顔が最大の治療代ということなんですね。
まさにそうですね、はい、
はやっぱ子どもたちの笑顔にかなうものはないですかね。
本当ね、もう我々スタッフもですね喜んでもらえるとですね本当に次も頑張ろうっていうそういうエネルギーになるので ね、
なりますよね。
はい、
そうか。この今後ですね、こういった舞鶴おもちゃ病院なんですけども、今後の目標というかありますでしょうか。
はい、ここまで3年不定期に開催をしてきたんですが、まあ、そろそろあの定期開催どこかの場所で決めてやる方が皆さんの方にいつやってるかなとかどこでやってるのかなっていうのが分かりやすいかなっていう思いもありまして、まあ、なかなか少ないあのボランティアグループですので、定期開催っていうのはまあ難しいところもあるんですが、まあ、なんとか皆さんにももっとこう知っていただけるように定期開催ができないかなって思ってることが、あります。それからもう一つはやはり仲間を増やしてですね、たくさんの皆さんにあのドクターになってもらって、たくさんのおもちゃを直していけたらいいなと今考えているのはそんなことです。
なるほど、今お考えになっているのは定期開催をしたいということと、あとは仲間を増やしたいということなんですね。
そうですね、
この仲間たちっていうのは今何人くらいいらっしゃるんですか。はい、
今ですね私を含めて12人の仲間でやっています。
そう、皆さんお医者さんではなくって。
そうですね、私は主に、まあ、あの営業というか広報というか、はい、そういったことをやってるんですが、まあ、その他のみんなでですね、ドクターとして、おもちゃを直してくれています、
うんうん、そのおもちゃ病院の中ではドクターさんですけど普段は全く別のお仕事をされている方が
もうそうですね、
ということなんですよね。
はい、もともと、まあ、あの電気に関わる仕事をしていたりとか、まあ、そういったことが好きだったり、あ、まあ、そうではないけどなんか子供が好きだからやりたいとかって言っている人もいてですね、あのもう様々です。
じゃあそれぞれの得意分野を生かして修理に当たっているということなんですね。
で、
今ちょっと足りない課があるんですよね。
そうなんですよ、実は意外にぬいぐるみとかそういう人形の、修理といいますか治療を頼まれることが多くてですね、実は男性スタッフが多いもんですから縫い物が得意でないところがあってですね、今みんな苦労しながら縫い物をしてくれてるんですが、まあ、そういった方が得意な方がいらっしゃったらですね、ぜひとも活動に参加していただいて盛り上げてほしいなっていうふうなそんな気持ちは持ってます。
そうですね、手術に縫い物はつきものですよね。
本当そうです
そしたらもう主婦の方でもどなたでも。
そうですね、
このスタッフには年齢制限とかはあるんですか。
もう全くありませんし資格もありませんし、やりたいっていうふうに思ってくださったらね、誰でももう大歓迎ですので、はい、ぜひ女性の方で私縫い物は得意っていうふうに言っていただけるとですね、本当に我々は嬉しいです、
うん、腕の見せ所ですね。
本当そうです
主婦の方でね、よくこう子供のなんだお洋服とか、あとはこう幼稚園カバンとか、得意で縫ってる方いらっしゃいますよね。私全然できないですけどそういう方でもしやってもいいわっていう方がいらっしゃったら、その縫い物の得意なその自分の 技術を家だけではなく、こういった舞鶴の子どもたちのためにぜひ生かしていただけたらということですね。
もうまさにそうで、本当にそういう形で助けていただけるとですね、我々は助かるし、まあ、我々を助けるということではなくて、まあ、舞鶴の子どもたちが喜んでくれるというふうに思ってですね、
は
い、ぜひ、お声をかけをいただけたらというふうに思います。
じゃあもしねこのラジオを聞いて、あ、私得意やしやってもいいわっていう方がいらっしゃったとしたら、どうやって連絡をしたらいいですか？
そうですね、今舞鶴のおもちゃ病院では Facebook とそれからホームページっていうのを開設していますので、ぜひホームページの方でネットでですね、舞鶴おもちゃ病院で検索をしていただくと、我々のページにヒットすると思いますので、そちらの方のフォームでですね、お問い合わせフォーム作ってますので、そちらの方でぜひ古いものをやりたいというふうに書いていただいて送っていただければというふうに思います。
縫い物以外の募集はしてないですか？
いやいや、そんなことはなくてですね、
何でもいいですか？
おもちゃドクターやりたいというふうにお手伝いをしたいとかいうふうに言っていただけたらですね、もう大歓迎ですので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
なるほど、そしたらこの舞鶴おもちゃ病院でドクターをやってくださる、ボランティアでやってくださる方いらっしゃったら、舞鶴おもちゃ病院、舞鶴はひらがなですね、
はい、
舞鶴おもちゃで病院が漢字、
はい、
で検索をしていただくとホームページがあるということなんですね。
そうですね、はい、
で Facebook されている方はそちらにもページがあるので、
はい、 Facebook ページもありますので、はい、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。
なるほど、そしてそのホームページの中からの問い合わせフォーム、もしくは Facebook のメッセンジャーでご連絡をいただけると、
そうですね、
はい、
はい、
ありがたいということですね。
はい、
次回の開催予定っていうのは決まってるんですか？
はい、6月25日にまあやりまして、実はそこでいわゆる入院扱いのおもちゃがありますので、
そか、
はい、まずそれを治療に専念してからということになりますので、ちょっと次の日にちっていうのは決めてないんですが、まあいろんなイベントなんかで今 2,3 お声かけいただいているのもありますので、また、日にちが決まりましたら、ホームページなり Facebook ページの方でお知らせをしたいというふうに思います。
なるほど、そしたら次回の開催はまだ具体的には決まってないですが、決まり次第ホームページもしくは Facebook ページにアップをするということなんですね。
は
い、
そうですね、はい、
そしたらそちらもホームページをチェックしていただけると、
はい、よろしくお願いします。
はい、では本日のゲストは舞鶴おもちゃ病院理事長の吉田正樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
吉田さんから今日はリクエストがあるということなんですけれども、
はい、曲のリクエストができるというふうに聞きましたので、まあ、つながる育児、そんなテーマで使ってらっしゃるということで、実は尾崎豊さんの曲をリクエストしたいと。
尾崎豊さん、
はい、今度土曜日の日にテレビで尾崎豊の息子さんが初めて歌われるっていう風のを耳にしてですね、ぜひ親と子とかつながるという意味でその曲をリクエストしてみました。
あら、ちょっとコーナー名にかけていただいたんですね。
そうですね、
ありがとうございます。そしたら尾崎豊さんの曲で、何の曲でしたっけ？
はい、僕が僕であるためにです。